じるこの匂い。
それすべて大衆です。エアリズムには消臭機能付きもあります。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード第14章、客人志願、ギリシャ。
車はそのまま走り続け、ようやく午前1時にテサロニキの市内に入った。ホテルの看板はすぐ見つかった。しかしそれは高級というのではなかったが、安宿といった雰囲気でもなかった。その前で車を止めた運転席の若者は少し心配そうに尋ねた。あそこでいいかな。なんとか金は持っている。私が言うと、車内に小さな笑いが生まれた。車を降り、後ろから荷物を出していると、同乗していた全員が降りてきた。さすがに7時間近くも狭いところに押し込まれて苦しかったのだろう。外に出ると嬉しそうに伸びをした。私がガソリン代を払おうとすると、運転席の若者は別に金のことは心配しなくてもいいのだという。二度三度言葉を変えて払いたいという意思を伝えたが、彼はついに受け取ろうとしなかった。私は不意に彼らがわからなくなってきた。私は彼らのことを、単にガソリン代を倹約するためにイスタンブールあたりでグループを組んできた一行だとばかり思っていた。だがそう言われてみると、運転席の若者にもその他の若者にも宗教的なものに近い性質さが感じられる。あるいはこのように夜通し走り続けるのも、宿泊費の倹約という以上の目的があるのだろうか。そもそも彼らはどのようなグループなのだろう。私が戸惑いながらもザックを背負うと、運転席の若者が同乗者に声をかけた。さあ、行こう。彼らは一人一人私に握手をすると、車に乗り込み、夜の闇に消えていった。私は手を振って見送りながら、一気にテサロニキまで来てしまったことが信じられないでいた。体がまだ揺れているということもあっただろうが、夢の中の出来事のように現実感がないのだ。ホテルに入っていき、フロントで尋ねると、部屋は空いているとのことだった。値段はシングルで98ドラクマだという。いざという時のためにと、イスタンブールの銀行でほんの少しギリシャのドラクマを手に入れてあった。その時の交換比率では、ドラクマは約10円に相当した。98ドラクマということは、 1000円近い金額だ。テサロニキのホテルの相場から言って、高いのか安いのかわからなかったが、とにかくインドに入って以来、そんな高い宿に泊まったことはなかった。だが、いずれにしても、これから他のホテルを探す気力はなかった。鍵をもらい、部屋に入ると、靴を脱いだだけで、顔も洗わず、歯も磨かず、そのままベッドに横になると、一瞬のうちに眠り込んでしまった。翌朝は思いのほか早く目が覚めた。テサロニキが仮にギリシャ第二の都市だとしても、ここに長居をする理由はなかった。とにかくアテネに行くことだ。私はフロントでバスのターミナルの場所を訪ね、昼近くにアテネ行きのバスがあるはずだということを聞いて、ホテルを出た。一歩表に出た私は、思わず歓声を上げそうになった。昨日までと世界が一変していたからだ。着いた時は深夜だったためわからなかったが、ホテルの前は広い通りで、そこには朝日に照らされて、石造りの端正な佇まいのビルディングが立ち並んでいた。テサロニキは都会だった。それも正真正銘のヨーロッパの都会だった。その感を深めたのは、大通りの歩道にコートを着て急ぎ足で会社に向かう人の流れがあったことだった。これまで私が通過してきたとしては、ほとんどこうした通勤の人の流れを見ることがなかった。久しぶりに朝の通勤風景を見て、ほんのちょっとだけ胸が痛んだ。テヘランで公衆電話のボックスを見た時と同じく、テサロニキの通勤の人波は、私に都会を感じさせ、だから自分が生活の場から、どれだけ遠く離れてしまったかを感じさせることになった。その波に逆らうようにして歩いていくと、簡易な屋台風のサンドイッチ屋があった。何人もの男たちが立ち止まり、忙しげに食べている。そこで売られていたのは、早朝だというのに、かなり重量感のあるもので、羊の肉を焼き、厚手のクレープ風パンで巻いたものだった。おまけにビールまである。男たちはそのギリシャ風サンドイッチを食べながら、ビールを飲んでいる。それを見て私は急に腹が減ってきた。考えてみれば、昨日の昼からほとんど何も食べていなかったのだ。屋台は若い女と幼い少年の二人が切り盛りしていた。顔立ちがよく似ているところを見ると、親子なのだろうが、兄弟と言ってもよいくらい、母親は若々しい。二人は物も言わず、きびきびと立ち働いている。それを見ていると、こちらまで気持ちが引き締まってくるようだった。私はテサロニキの男たちに混じって店の前に立つと、 そのサンドイッチを指差し、ビールももらった。腹が空いていたからというだけでなく、その温かい肉とパンは実に美味しかった。私はたちまち平らげ、もう一度サンドイッチとビールを注文した。すると少年は、びっくりしたなもう、というような表情を浮かべて笑った。それで35ドラクマ、約350円。質量とも文句はなかったが、トルコよりいくらか物価が高くなっているようにも感じられる。これからはロンドンに近づくにつれて、物価の高さに悩まされることになるのだろう。美味しいサンドイッチと2杯のビールで元気になった私は、テサロニキの街を散歩したくなってきた。広い交差点に出ると、どこからか潮の香りが流れてきた。その時、テサロニキが港町だったということを思い出した。潮の香りに誘われて歩いていくと、海岸に沿って走っている広い通りに出た。そこからは小さな湾となっている港の全体が見渡せた。港は冬の朝の弱い陽光に照らされ、ほのかな朱色に染まっている。停泊している船も、かすかに波立っている海も、淡い陽光を受け、今まさに輝き始めようとしているところだった。私は歩道にザックを下ろし、しばらくその美しい朝の港の風景を眺めた。アテネ行きのバスは11時半にテサロニキのバスターミナルを出発した。料金は260ドラクマ、約2600円である。所要時間は8時間だという。アンカラからイスタンブールまでがやはり8時間。それで35リラ。約700円だったのに比べると、3、4倍の料金ということになる。地図で見ると、テサロニキアテネ間の方がいくらか長いし、アンカラ・イスタンブール間は高級バスの半値だったという事情も加味しなくてはならないだろうが、今までのような感覚で旅をするわけにはいかなくなったことだけは確かなようだ。このことでもまた、自分がヨーロッパに入ったことを思い知らされた。途中でやはり昼食のための休憩があった。そこが何という名の街だかわからなかったが、広場の横に停車すると、運転手から1時間ほど休憩するというアナウンスがあった。もちろんギリシャ語だったので、私にはわからない。横に座っていた男性に、腕時計を突き出し、車内に戻ってくるべき時間を指で指してもらったのだ。朝食をしっかり食べたことでもあり、バス代の高さに軽いショックを受けていたこともあって、私は昼食代を倹約することにした。乗客が近くの食堂で食べている間、昨日のスミットをかじりながら街をぶらついた。広場を突っ切り反対側に行くと、地元の人専用といった雰囲気のチャイハネがある。もっとも、 ギリシャではチャイハネとは言わず、カフェニオンというらしい。表に出ている小さなテーブルに陣取った老人が二人でこちらを見ている。30メートルくらいまで接近したとき、何の気なしに笑顔で挨拶すると、こっちへ来いと手招きされた。私は近づき、何でしょうかといった表情をしてみた。すると老人たちは、まあ若いのお座りなさい、というような身振りをして、テーブルの前の椅子を指さした。私はその勧めに素直に従った。
TBS ラジオ公演、サックスプレイヤー熊谷俊ジャズコンサート、バップキャッスルボリューム5。前売り完売続出の人気ジャズコンサートが2024年1月12日有楽町アイマショーで開催。国内トップクラスの第一線で活躍するミュージシャンが集結。有名プレイヤーたちの夢の共演、今最も熱いジャズを体感できるコンサートを、ぜひ会場でお楽しみください。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報をご覧ください。
命を懸けたラブストーリーが名曲とともに華やかに舞台で蘇る。 TBS ラジオ公演ミュージカルボディーガード。世界中で大ヒットを遂げたあの映画をも超えて、2月18日から3月3日まで渋谷東急シアターオーブにて上演。詳しくは公式サイトをご覧ください。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。